夢の種放送局の番組をお聞きいただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染症予防のため、収録スタジオではなくパーソナリティの自宅にて収録をいただいております。そのため音声音質に乱れがある場合がございますので、ご了承ください。
おかげさんのナンクルウィークリー、皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、いよいよ7月ですね。大阪は暑いです。酷暑ですよ、今年も。まあそんな7月になったんですけれども、実は今回の録音も、私の自宅からになっております。まだまだちょっとコロナの感染が、怖いなぁなんて思う今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしですか？この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速本題に入っていきたいと思うんですが、なんかね、ちょっとジングルがなかったりするので少し、寂しい感じがしますけれども、今日も、私のつぶやきのようなお話を30分間お付き合いいただきたいなって思います。まあそんなこんなで、前回もお話ししましたが、私がこう仕事をしているフィットネス業界っていうところはですね、5月の末まで、自粛制限がありまして、6月からね、少しずつそれが解禁っていうことでお仕事が始まりました。まあね、ちょっと4月5月2ヶ月間、まあそれなりに忙しかったものの、ちょっとゆったりした日々を過ごしていた私です。6月になって、なんてことでしょうね。なんか一気に忙しくなりましたね。この自粛期間中に始めたオンラインレッスンやオンラインセミナー、これがね、なかなかやっぱり好評で、こちらの方もずっと継続して頑張ってやっているわけですよ。でもって、通常のレッスンがほぼほぼ戻ったわけです。まあまだね、出張のようなセミナーは、なかなか難しいんですけれども、でも出張の代わりにオンラインセミナーが、次から次へどんどん入ってきまして、なんですかね、やっぱりちょっと忙しい日々を過ごしている今日この頃っていう感じですかね。はい。まあ、そんなこんなで、梅雨時のこのジメジメした、季節をやり過ごしながらとうとう7月に突入。まあ、ほんと暑いですよね、毎日。だいたい気温が朝から30度近く。そして湿度がだいたいね、70%、下手したら 75%、80% なんて日々があるわけです。そんなね、この暑くって湿度が高い中で、私たち運動指導者はただいま、いいですか、コロナ感染予防ということで、マスクをして運動指導しているわけです。まあ当然ね、お客様もマスクをつけてレッスンを受けてくださってるんですが、これがなかなか悩ましい問題なんですよね。今この業界でやっぱり現場にいるインストラクターの皆さん、ここのところがすんごくこう悩ましくって、もうどうしたものか、ね、どれが正しいっていう答えではないんだけれども、どうしたら、安全に安心に、そして皆さんが楽しく気持ちよく、運動することができるのか、もうここを皆さん試行錯誤してるっていうような、そんな状況です。まあ私はですね、比較的レッスンがエアロビクスだとか、まあダンス系のプログラムは、クラブの方にお話をして、この夏や暑い時期はやめましょうということで、比較的ヨガやピラティスなどの、少しややですよ、スタティック系のプログラムにしていただいてるんですが、それでもやはりマスクをしてピラティスやヨガをやるのも、やっぱりかなりのストレスです。さらにですね、まあ私がこう担当しているクラスの中には、もう90歳の方とか、80代後半の方もいらっしゃるような、高齢者の で、それも、リスクを抱えた有料プログラムを担当している関係で、この方々にも、まあ、マスクをしていただいて、レッスン提供しなきゃいけないっていうところに、ちょっと難しさを感じたりしています。まあ、クラブの方もね、すごく感染対策っていうことで、換気をしていただいて、クーラーもね、いつもよりかなり低めにかけていただいて、レッスン前後にはしっかりと消毒除菌をしてくださって、もうスタッフさんも本当にすごいなって、もう頭が下がるような、そんな思いなんですけれども、まあ、実際にはですね、このリスクのある方々、私はもう毎回血圧チェックであったり、体調チェックを入念にやってたんですね。ところが今は、この血圧計がね、使えないんですよ。多くの方がやっぱりこうね、腕を差し込んでっていうところで、まあ感染の可能性が高いっていうことで、血圧計を使えないんですが、まあ私としてはね、できれば私がそこに立って、消毒除菌しますから、できればね、リスクのある方々のこのクラスだけでも、血圧チェックをさせてもらえないかな、なんて思ったりして、ちょっとね、クラブの方に交渉してみようかな、なんて思ったりしています。まあやっぱりね、この体調に合わせて運動を提供していくってことはやっぱりすごく大事だと思うんですよ。で、参加者の方はね、フィットネスクラブに来られる方って、やっぱりね、結構やっぱり前向きだし、すごく一生懸命頑張っちゃう方、多いような気がするんですね。なので、ちょっとしんどくっても、まあ、先生に悪いからとか、他の人に迷惑かけちゃうから、なんて、頑張ってしまわれる方もいるんじゃないかなと思うんですね。でも今年の夏はダメですよ。頑張っちゃダメです。なんかちょっといつもと違うなと思ったらもう、フィットネスクラブや運動施設に行くのはやめる。勇気を持ってやめる。でね、運動の途中でマスクをして、こうなんかレッスンしてても、ちょっと呼吸が思うようにできないとか、なんか体に違和感を覚えたら、まずはもうとにかく一旦マスクをすぐ外して、指導者に声をかけてください。ね、インストラクターは、熱中症の対策であったりだとか、それなりの知識を皆さん持ってますから、その対応をしますのでね、絶対我慢は禁物です。まあ、とにかくね、みんなで乗り越えないとやっていけない。まあ今はそんな、時期ですから、インストラクターの先生方も、目を配り、気配りをし、少しでもお客様が大丈夫かっていう配慮はしているものの、やっぱりね、大勢の人を一気に教えたりすると、すべて完璧に目が届くかっていうとこれ、なんとも言えないので、やっぱりね、参加者の皆さん自身が、ちょっとおかしいなと思ったら、もうすぐに運動をやめていただく、そして休んでいただく、ここが大事かなっていうふうに思います。元気であればね、もういつでもまた楽しく運動できますから、その時をね、無理しないっていうことが大事ですね。まあそんなこんなでね、まあそういうフィットネスクラブの運動施設の現場っていうのは、まあ皆さん試行錯誤しながらてんやわんやなんですけれども、まあそんな中でも、いろんな制限を受ける中であれができない、まあこれができない、まあこれは無理っていうような思考に行くのではなく、まあその限られた中でどうすればできるのか、っていうところに、まあ、視点を持っていって、で、なるべく自分一人で何もかも背負ってしまうのではなく、お客様である参加者の方にも相談をしながら、これだったら大丈夫かなとか、こういう方法でできるかなとか、まあ、なるべく皆さんとお話をしながら進めていけたらな、なんて思う今日この頃です。まあそうは言ってもね、これからまだまだ暑くなる季節なので、ちょっとどうなっていくか、まあいろんなガイドラインや、どうすればいいのかっていうのもね、日々変わっていきますから、まあその度にまた皆さんにね、お話をしていければな、なんて思ってます。まあ今日はね、そんな中で、ちょっと私はインストラクターの立場に立って、お話をしてみようかなって思うんですが、まあ、この夢の種の、私の放送を聞いてくれてる中にはやっぱり、インストラクターの方多いんじゃないかなって思うんですよね。で、どうですか皆さん、6月から7月にかけて、体の方はね、3月4月5月とちょっとレッスンがなくなったり、自粛モードになってちょっと精神的にも身体的にもちょっとトーンが落ちた状態のところから一気にこうお仕事が戻ってきて なんかこうね、仕事があるのは嬉しいんだけれども、疲れやすいとか、なんかなかなか疲労感が取れないなとか、体が重だるいななんて、そんなことを思ってませんか？まあ、もしくは感じれませんか？私の周りでもね、そんな声をね、ちらほら聞くんですよね。まあ一つはね、マスクの影響も大きいと思うんですよ。実際ね、私、自分マスクをかけて、トランポリンっていうね、有酸素のエクササイズをやってみて、自分の心拍数と血圧のデータを取ってみたんですけどね、結構血圧上の方まで上がっちゃうんですよね。200近くまで上がっちゃいます。で、私の年齢からするとですね、心拍数も結構それなりに上がっていきますので、なんかこう、ちょっと怖いななんて思う部分もありますし、やっぱり息苦しさってどうしてもあるじゃないですか。ね、マスクがあるから、吐いた息、運動してますから、呼気ガスの中には二酸化炭素多いですよね。その吐いた息をまた吸うっていう形になりますから、ちょっとやっぱりいつもに比べたら、低酸素、ね、の状態になってるかなって思うんですね。で、そうすると、やっぱりこうね、末梢に、行く酸素濃度っていうのは少し低いと思うんですよね。まあ、そんなことから、いつになく体のキレが悪いなって思ったり、まあ、少ししか運動していないのに、すぐ息が上がってきたとか、まあ、もしくは、運動は、まあ、なんとかできたんだけど、帰ったら、なんかすごくこう、体がもだるくて、何もする気が起こらないとか、そんなこと起こってなかったらいいんですけど、大丈夫ですか？まあ、レッスン中はね、今はやっぱりお客様のことを考えてマスクをしなきゃいけないかもしれませんけれども、まあ、なるべく密にならない外を歩いている時であったりだとか、お家の中にいる時は、やっぱりマスクを取ってね、で、そこでちょっと深い呼吸をしてみるのが大事じゃないかな、なんて思ってます。というのも、これはインストラクターさんではないんですけれども、6月になって結構お客様やパーソナルの、クライアントさんから相談を受けるのが、肩とか腕周りがなんかすっごく動きづらくて腕が上がらないとか、肩が痛いとか、そういう相談がすごく多いんですよね。で、まあ、ちょっと見てみると、なんかすっごい首や肩周りがガッチガチな感じなんですよ。で、これって一つは、まあ、マスクによる、呼吸が浅くなってるのが一つ原因じゃないかなって思ってみたり、あとはやはり皆さんこう自宅にいてテレワークだったり、デスクワークが多くなってるっていうことで、ちょっとね、こう首肩周りが異常にストレスを受けて硬くなってるのかななんて思ったりしています。なので、まあ、できればちょっと仰向けになって、膝をね、立てて、リラックスして、深い呼吸を、してみてほしいなって思います。吸う息よりも、吐く息の方に少し時間をかけて、ゆったりこう呼吸をして、自分の体を整えてほしいな、なんて思ったりしています。で、まあ、そういうね、体の状態っていうことは、自分のメンタル、気持ちの部分にも、どうですか？影響を及ぼしてないかな？なんとなく、仕事が始まったのはいいんだけれども、また二次感染とか三次感染や、フィットネスクラブでクラスターとか起こったら、また仕事なくならないかな？なんて怯えてみたり、この先、本当にこの仕事をしていても、やっていけるのかななんて思ってみたり、なんかそういうなんか目に見えない不安感とか、そんなところに、無意識なうちになんかストレスを感じてるっていうことないかななんて思ったりしています。そうですよね。なんか先のことは誰もわからないですよね。私もわからないです。で、まあ、前回もちょっとそんなお話ししたかなと思うんですけれども、不安って、まあ何がね、不安にさせてしまうかっていうと、まあ自分の考え方が不安を生み出すわけですよね。まあ一つの事象、まあ状況、もしくは目の前に起こっていることがあったとしても、それをどう見るか、まあどう捉えるか によって不安なのかとか、まあ、もしくは、あ、これは自分で何とか解決できるぞと思うのか、いや、これぐらいのことだったらどうってことないよって思えるのか、ここってね、自分がそれをどう捉えるか、まあ、それ次第ってことになりますよね。ただね、この、まあ、少しでもポジティブに、思えればいいんですけど、これがなかなか思えないんですよね。うん。で、私も、なんでこの思えないのかなって、こう、またこういろいろ考えちゃうわけですよ。で、ちょっとね、考えてみたのは、自分が今こう60歳になって、今こういう目の前に起こっていることと、二十歳の時に、まあ、もしこのことが起こったとしたら、どっちの時が不安かなと思ったら、圧倒的になんか若い時の方が不安だったような気がするんです。まあ、もしかしたらそうじゃない方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんので、まあ、これは私の仮説として聞いてくださいね。まあ、私の場合ってことです。まあ、私はね、若い時の方がもうね、不安の塊でした。だってね、私若い時、大学受験をやめて、まあね、周りからすごい反対されましたけれども、演劇の世界に身を置いた時期があるわけですよ。まあそうするとね、基本的に食べていけないわけです。まあだからいろんなアルバイトをしましたけれども、今になって思えばそれは良かったってことになるんですが、当時はね、食べていくのに必死ですから、もうなんか毎日、何て言うんでしょう、明日は食べていけるかなとか、一週間後にお財布の中にお金入ってるかな、なんて心配だったり、次の、舞台の時までに、なんとかこのお金は持つかなって思ってみたり、何でしょうね、生きていくのにもう不安でしたね。で、それはなんでかっていうと、どうやってお金を稼げばいいかもよくわからなかったし、自分がもっと言うならば、この先どうしていけばいいのかっていうこともよくわからなかったし、そもそも自分は、どういう目的でとか、何を求めて生きていきたいのかっていう、そんなところもやっぱり曖昧だったからだと思うんですよね。まあ、でも、若い時ってそんなもんかななんて思ったりするわけです。目の前にいろんなことが起こると、なんか目移りもしちゃうし、なんかみんながいいなって思うところにこうつい飛び乗ってしまったりだとか、逆にみんながいいなって思うことを疑ってかかって、あえて違うことをやってみたりなんて、なんかいつも基準が周りだったりするわけですよ、自分の。周りがやってるからやってみる。まあ、もしくは周りがやっているからちょっとそれは俯瞰してみて自分はやらないとか、なんかそういう選択しかなんかなかったような気がするんですね。で、なんかね、年を重ねていくとやっぱりその選択肢が増えていく。まあそれはなんでかっていうと、いろんな経験値が増えていくからってことだと思うんですよね。まあそうするとその経験の中からなんかこうある程度予測が立てられることもあるし、まあ予測が立てられないにしてもその経験をもとになんかこう考え方をコントロールできるっていうんですかね、思考をうまくコントロールできるようになる部分がちょっと出てくるって感じがするのかな。まあそうするとなんだろう、こう不安だ不安だって言っててもしょうがないってとこにまず一つなる、うん、で、まあ私の性格もあるのかもしれないんですけれども、やっぱりまあどう対応するのかっていう、そこにどうしても私は行ってしまうんですよね、うん、で対応せざるを得ないですね。で、それは何でかっていうと、自分がより良くなりたいと思ってるからですよ。今の状況よりも、もうちょっと安心したいなってことだったり、今の状況よりも、もっと楽しくありたいなとか、よりよく快適でいたいなっていう、まあ、欲求が高いんでしょうかね。欲の塊なんですかね。はい。まあ、なんかそういう、まあ、自分の欲求があるから、まあ、そう、なんとか対応しようと思うのかなって思います。まあ、そういう意味では、まあ、諦めないっていうこともあるのかもしれませんね。なんとかしようとするっていう自分がどこかにいるのかもしれませんね。で、まあ、時にやっぱり、あ、もう無理です。諦めてますっていう人もいると思うんですけどね。 本当に諦められるの？ってこう聞きたくなっちゃうね。本当に諦めていいの？とか、本当に諦められるの？とか、そのまんまで変わらなくっていいの？ってこう聞きたくなっちゃいます。仕方がないですってこうやっぱり言う人も多いかもしれませんね。仕方がないっていうことは、じゃあ諦めちゃうってことは、まあそれで我慢しちゃうってことなのかな。で、我慢ができるうちはまだいいんだけどね。我慢の容量がまだいっぱいあるんだったらいいんだけどね。こうもやっぱりいろんなね、ストレス、大変なことが加わってくると、どう？みんな、なんかこう我慢、どこまですればいいの？とかって思ってるんじゃないかなって思うんですよ。でね、誰もわからない。いつまで我慢すればいいかなんてかわからない。お客様からもね、よく聞かれるんです。先生、一体いつまでマスクすればいいの？とか、いつまでもこんな状況が続くの？とか、まあみんな誰かに聞きたいんだろうね。で、一番こう身近なインストラクターとか聞きやすいんでしょうね。で、結構聞かれる私は。で、わかんない。って言うと、先生でもわかんないの？って、いや、わかんないよ。ね、わかんないです。で、先生がわかんないんだったら仕方がないか、とか言うんですけれども、それは仕方がないね。いつまで我慢すればいいかってことをわかることはわかんないから、それは諦めるしかない。仕方がない。だけどね、今できることを諦めちゃったら、なんかもったいないような気がするんだよね。じゃあ、今できること何？ってこう、やっぱりこう考えてみようよ、みんなで。今何ができる？もしね、自分が体調が悪いんだったら、まあね、こう休むってことも大事だし、こう休めないっていう状況もあったりするよね。なんて言うんでしょう。誰もこう指導者がいなくて自分しかいなくて自分がレッスンをせざるを得ないってなった時にね、やっぱりね、正直になるってこと大事だと思うんだよ。実はインストラクターなんだけれども、自分も今体調良くないんだって。でも体調良くないけど、誰もね、運動指導できる人いないから、私ができることをやろうと思うんだけどって、ね、参加者の方とかお客様に甘えられるんだったら、ちょっと甘えてみようよ。ね、施設の方にも相談して甘えられるんだったら、ちょっと甘えてほしいなって思うわけ。まあもしかしたらね、それでだったらもう来なくていいですって言われるかもしれないけど、いや本当にね、誰もいなかったら、いや、そんなんだったらちょっとレッスン時間短くしましょうかとか、ね、軽いレッスンに変えてくださいとか言ってくれるかもしれないし。ね、言わなきゃやっぱり、ね、誰もわからないから、そういう変化は起こらないかもしれないので、やっぱりね、我慢をしないで自分が今どうなんだってことをインストラクターさんもね、ちゃんと SOS 出していいと思うのね。自分一人が背負い込まないで言ってほしいなと思います。で、まあそれで、まあちょっと休めたりとか、まあ周りの協力があって、少し工夫ができるようだったら、ずっとそれが続くわけじゃないから、今だけ、この時だけね、ちょっとみんなで少しずつ協力しようってして、で、晴れて少しね、自由に動けるようになったら、その時に、本当にみんなに、あの時はありがとうってことで、またレッスンすればいいんじゃないかなって思います。もしまあ私のクラスの、まあ、もしくは私の関わってる施設のスタッフさんとかインストラクターがそう言ってきたら、少なくとも私はそこには寄り添いたいな、とは思ってますね。で、またね、先のことを考えると、こう不安だよね。自分はこの仕事をやってて、どうなんだろう、とか。まあ、その時こそね、やっぱり自分がなぜこの仕事をやっているのか、なぜこの仕事を選んでるのかっていう、そこの一番大切な大前提のところに立ち戻ってほしいなっていうふうに思います。こう、運動指導をしたいのか、参加者の人を元気にしたいのかってなると、これね、ちょっと違うと思いません？参加者の人を元気にしたいってなったら、 選択肢はいっぱい出てくる。いっぱい出てくる。運動指導だけとは限らないよね、参加者を元気にするのは。いろんなお話をするだけでも参加者の人が元気になるかもしれないし、ちょっと、LINE とかでつながれるんだったらつながって、毎日一言ずつ、今日はこうだよとかっていう風に送ってあげるだけでも、もしかしたら参加者さんは元気になるかもしれないし、参加者の方を元気にしたいっていうことがもし一番の目的だったら、選択肢はいっぱいあるような気がします。で、運動指導したい。とにかく人のためにね、私は動くことで何か指導したいってことがやっぱりすごく自分の第一番になってるんだったら、これも少し選択肢広がらない？例えば激しい、有酸素運動だけではなくて、運動だったら、今だったらストレッチも運動だよね。で、ゆっくり歩くのも運動だと思う。で、自分の体重を使って、軽い筋トレなんかやるのも運動じゃないかな。で、これも、ほら、ちょっと選択肢あるじゃない？ね。だから、この機会に、なんかこう、エアロビクスしかできないんだっていう人は、この機会に、ストレッチもね、教えられるようになったりだとか、ちょっとトレーニングを教えられるようになったりとか、そういうふうにするのも、ほら、指導の幅が広がるじゃない？だけど、ズンバがやりたいとか、エアロビクスがやりたいってなっちゃうと、ちょっと選択肢限られてくるよね。そうすると、ズンバとかエアロビクスとか、なんでしょう。なんかそういった少し激しいレッスンを、どうしても教えたいってなった時には、今だったらどうだろう。オンラインだったら、やってもいいのかな？できるかな？私はね、結構有酸素運動は今はオンラインに限ると思ってオンラインでやってます。この方が安全だからね。ただ、画面の向こうにいる人たちのお家の環境っていうのがわからないので、そこはね、すっごく気を配るところですね。空調入ってますか？とか、暑くないですか？とか、こまめに水分飲みましょう？なんてことをやっぱり言いますね。ね。なので、自分がこういろんな不安があったりとか、ちょっとこうストレスを感じてた時に、それが何なのかってことを紐解いて、ね、自分の捉え方、考え方、少し、客観的に、俯瞰的に見てもらえるといいんじゃないかな、なんて思ったりしています。そんなこんな、していると、なんかどうやら随分ね、時間も経ってきましたね。はい。7月の末には、またね、こう皆さんに違ったお話ができたらいいなって思ってますので、本日はこの辺で、おかげさんのナンクルウィークリーを終わりたいと思います。ますます暑くなってくるからね、みんな本当に熱中症には気をつけてよ。とりあえず水分は必ず持ち歩くこと。マスクは、人が周りにいなかったら思い切って、外して、ちょっと楽に呼吸をするという時間を作るようにしましょうね。厚労省のガイドラインでもそんな風に出てますから、必ず目を通すようにしておきましょう。それでは皆さん、今日も元気よく一日、レッスンにお仕事にお勉強に、いってらっしゃい。